東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオ聞いてますし、本当にありがとうございますですね。今ちょっと履歴書を作成しておりましてですね、はい、自分の資格いつ取ったっけなとかっていうのを書かなきゃいけなくて、簿記なんですけど、簿記の2級いつ取ったっけとか思って家探ししましてですね、合格証を見ました。そうしたらなんと昭和63年ってなってまして、もうびっくりしました。もう西暦で言うと、とかって思って、1987年で、もうひー33年前とか思いまして、もうなんかもう冷や汗が出ました。もう本当にね、あっという間にこう月日は流れたんだなっていうことをこう感じまして、まあ簿記なんかね、ほとんどもう覚えてないんですけどね、一応資格っていうことで、ね、履歴書には記入をいたしました番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス akki@radio365.net akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第180回目放送、過ぎてみれば束の間、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはジパング。はい、このジパングをご紹介する前に、まずいただいたコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム、日暮らし様。鬼滅の刃、漫画は終わってしまいましたね。早速鬼滅ロスしてます。泣き。私もアニメから入りましたが、炭治郎の声優さんが結構好きな花江夏樹さんだったので、ハマりましたね。ちなみに一番好きなのは善逸です。本当にコメントありがとうございます。ねえ、まさか本当に完結するのかとかってね、しばらく騒がしかったんですけど、ジャンプの原作完結したって聞いて、ちょっと私はほっとしています。私はアニメで見ていて、途中までしか、このアニメでね、アニメでやってるところまでしか内容は知らないんですけども、まあ、ちょくちょくね、どうしてもこう、あらすじだけはこう、読んじゃったりしてしまっていてですね、まあ、楽しみが半減しちゃうのは分かってきてるんですけど、まあ、アニメ化されるのも待ってらんないし、っていう複雑な心境ではあります。まあ、鬼滅ロスまで私はもうちょっと余裕があるんですけどね。はい。それにしても、まあ、10月に公開される映画が楽しみで楽しみでしょうがないです。あと、確かに炭治郎さんの声は本当いい声ですよね。花江さんっておっしゃるんですね。なんか心根の現れた声で、すっきりしてて、まっすぐな声で、すごく好感持てると思います。私は水の呼吸、五の方、寒天の自由っていうのが好きな、ね、剣劇なんですけど、 で他の方も、ね、うねったりとか、あの大技だったりして、すごいすごくすごいんですけど、まあ、炭治郎さんが相手のことをね、こう観察しているっていう、そのシーンがすごくお気に入りではあります。で、まあ、一番ね、どの人が好きかって言われると私は悩みますね。すごくなんかでもやっぱり禰豆子さんは気になってしょうがないですね。まあ、禰豆子さんが、ね、どういうふうに成長していくか、彼女が持ってるなんか、ね、秘密っていうか鍵があるんでしょうけど、それを見守りたいし応援したいですよね。もういつか人を襲うんじゃないかってこうハラハラハラハラしてるんですけども、まあ、その時には3人が腹切りするんで、こんなの見たくないですよね。でね、富岡さんもね、実は気になるんです。あの一人ぼっちっていうとことか、あと吉郎さんの、切ないなっていう、あの玉代さんに寄り添って生きてるっていう、そこもね、なんかこう、応援したいし、で私も善逸さんは、やっぱり実はっていうところが大好きです。やっぱり一人には決められないですね本当気が多くてすいません。まあね、また日暮さんコメントよろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、鬼滅の刃はこのあたりにしてきましてですね、はい、さてさて今回はジパングです。これは過去にあったアニメなんですけど、一気見してしまうぐらい結構強烈でですね、まあ、本当は少しずつこう見たかったんですけど、もう次から次へと展開がハラハラドキドキで続くもんですから、もうオープニングとかエンディングのあの曲があるのをこうどんどん早送りして、あの実のとこだけを見てしまうっていう状況が続きました。もう本当に一晩かかって見てしまうぐらい、一気に何話ぐらい見たのか、一気に8話とか見たりして、もうだってちょっとこう途切れないもんですから、次から次へとこう話が続いていくんで必死で見ました、はい、もうね本当に主人にはすごく品種を買ったんですけど、もうどんどん私が先に見てしまうもんで、なんかとてもいじけてましたはい、このお話なんですが、ジパングっていうのは川口海二さんの作品で、しばらくモーニングに掲載されたようです。で私が見たのはアニメなんですが、実はあの海上自衛隊のイージス艦の未来っていうあの艦があるんですが、この未来っていうのがあの合同訓練の海域に向かう途中のミッドウェイの沖合で、あの嵐にあって落雷を受けたようです。でその直後からレーダーから一緒にねこう動いてた両艦たちが消えて、あと衛星通信が不通になったっていうことなんですね。でじゃあどうしましょうって言って、乗組員がね、まあ、乗員240名余りがいるんですけども、あのどうしようどうしようって言ってた時に、ちょうど海域になんか戦艦ヤマト以外に考えられないっていう船がその出現しまして、であとどうも海軍連合艦隊に遭遇っていうことをが気がついたみたいで、でそれはじゃあどういうことっていうことになると、ミッドウェイ海戦直前の1942年6月4日の太平洋上にタイムスリップしたことが判明しました。まあ、船一隻が丸ごと、その太平洋戦争の真っ只中に出現したっていうことなんですけども、まあ、イージス艦未来の乗組員の人たちは、まあ、船ごとタイムスリップしたっていうふうにして結論付けられたんですが、まあ、どっちにしても乗組員も艦長さんも、にわかには信じがたい事実だったんですけども、その中で、そういうふうにして、まあ、右往左往してる中で、未来の副長、の門松陽介さんっていうのがどうも撃墜されたあの飛行機からどうも後ろになんか兵隊さんが乗っていて、でその帝国海軍通信参謀の日下匠少佐っていうのをもう助けてしまいました。もうね、体が先に動いてしまって、それでその未来人である自分たちが歴史に介入するのはいかがなものかっていうふうにして考えていた蓬莱町の菊池正幸さんだとか、あと全乗組員のことを必死で考えている艦長の梅津三郎さん、あと航海長の小栗浩平さんで、あと戦士とか兵器にすごく詳しくて、あと太平洋戦争の生き字引っていう風にして門松さんが思っている柳和信さんっていうのもいましてですね、それでどうもこのなんていう体系は関係っていうのか、艦隊の並びっていうのは太平洋戦争のミッドウェー海戦の真っ只中ですっていうのを、まあ、柳さんが進言したんですけどね。まあ、そんなことで、じゃあ、ね、60年も未来から来た、最新鋭のイージス艦が、その太平洋戦争の真っ只中で、どんな どんな役割を担ってるのか、どんな活躍するのかっていうところが見どころではあります。もうね、まあ、自衛隊ですからね、海上自衛隊ですから、まあ、自衛隊としての役割っていうのをその乗組員たちが何度も何度も自分たちに問いかけ、また行動していくっていう、本当にこの何て言うかな、もう目を離せない、成り行きに目が離せないっていう状況になりました。実際にね、戦艦大和との対峙があったりとか、あと味方の中に味方ではない足を引っ張る輩がいたりとか、あと当然敵対するアメリカ軍との戦いで明らかな戦力差があるんですけども、それでもなんとかその未来に一撃を加えようとするすごいハットン兵士っていうのもいるんですけど、ハットンさんっていう人もいるんですけど、もうやっぱり未来 自体も無傷ではいられないっていう、本当にいろんな何ていうのかな、戦力っていうのを考えながら全体のこの指揮をしていく人、もう山本五十六さんとかが出た時には私はひっくり返そうになりましたけどね。本当にでもそういう人たちが歴史の中で確かに生きていて、こういう指示をした、で太平洋戦争の時にこんなことがあったっていうのをこう垣間見るようなことができて、やっぱり日本人としては戦争っていうのはやっぱり心に大きな傷を誰もが持ってると思うんですけども、そこにこう踏み込んでいって、日本がこの戦争に介入したとしたらどんな未来につながっていくのかっていう、やっぱり一瞬ね、一瞬大丈夫かしらとか思うんだけども、願いですかね、どうか平和に過ごしてほしい。そのもしかで歴史が変わってしまったんだったら、もうあんまり悲惨な歴史にはならないでほしいとか、そういう願いがこうこもるような作品になってます。原作自体はまだずっと続いていくんですけども、私が見たアニメ化された部分だけでも、まあ、十分このジパングっていう作品の良さっていうかっていうのが分かりましてですね、ああもしかしたら日下拓海くんっていう少佐は日本の将来未来っていうのを見てしまって、でじゃあ自分が今なすべきことは何だろうっていうことを必死で考えてどう行動するかっていうことを見届けなきゃなっていうことはあるんですけど、まあ歴史は変わったかもしれないけども、その先に進んでいっても結局あんまり大筋では変わらないんじゃないかなっていう、まあ私の想像なんですけど、ジパングの完結っていうのをゆくゆくは追って、時間が経ってから見てみたいなって思いますかね。本当に印象深い作品だったのでぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソたまるか。うわあ、
ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は冷静と情熱の間です。はい、 もういつもねこの作品はですねもうずっとこう温めてたというか、はい、もう何年ももう何十年も、温めてたっていうか大好きな作品の一つなので、ご紹介したいと思います。これはですねちょっと不思議なんです。小説なんですが、冷静と情熱の間ブルーっていうのが辻人生さんが書いたものなんですね。で同じ題名冷静と情熱の間レッドっていうのが江國香織さんが書いたものなんです。この二人の小説家が同じ題名でそれで、まあ、登場人物を巧みに交差させながら二冊の小説になってるんです。これがですねなかなか興味深くて辻人生さんの方は阿賀田純生っていう男の人のお話の目線からこう書いていましてですねもうその阿賀田純生っていうのはもうやりがいのあることもあって大切な人もいてでそれなりに幸せに生きてるんですけどもだけどどうしても忘れられない人がいるとでまあねまあ今いないってことは別れたんでるけどもまあどういうことがあって別れちゃったのかだけど今彼女はどうしてるだろうかっていうそんな風に思いながら小説が進んでいきます。で今度江國香織さんの方は葵さんなんですけども葵さんの方も穏やかな恋人と一緒に暮らしていて静かで満ち足りた日々が過ごしてるんですけどもだけど本当の私なんだろうかっていう風にして悩みます。で誰もが恋人もねマーブって言ってすごく包容力のある、うん、経済力もある男性で一緒に住んでるんですけども誰もが羨む生活の中なんだけどもなんていうか心に隙間があってこの隙間が埋まらないなんか満たされないでそれはその隙間の原因も分かって10年前に失ってしまったすごく大事な人がいたでそれが純正だったっていうでその誰よりも彼を理解してたと思うし彼も私を理解してくれてたはずなんだけどもこの思いはどこにも届かないっていうでそういう2人が小説の中で出会いと別れを繰り返していく、まあ、周りの人のね情報とかも当然あるんですけどもでこの2人がある約束をしていました。それが10年後に10年後にフィレンツェのドームで会いましょうっていう約束をしてた。でその約束を相手が覚えているかどうかもわからないし、でも自分は行きたいってもし2人が思ってたらどうなるんだろうなっていう。でもね相手がねその約束を覚えてるっていう保証はないんだけども、でもその日に向かって2人は今ある幸せをこう横に置いといてでもなんか守ろうとしていくっていうそんなお話なんですね。でこの小説のお話が実はですね映画になりました。もちろんその小説を原作として映画になったんですがその主人公が、はい、阿賀田純生が竹野内豊さんもうすっげーかっこいいです。20年前なんですよねであと葵さんがケリーちゃんさんっていう方でもこの人がまたね美しくてスタイル良くてで言葉少なでもうまさに葵さんだなって思いました。あとですね他にもね椎名桔平さんだとかユースケサンタマリアさん篠原涼子さんとかも出ていていやー本当もう20年も前に見た時にはねいやこんなに有名になる人たちばっかりなんだとは思わなかったんですけどね名演してますよね。はい、それとこの映画の場合はイタリアで多分ロケしてるんだと思うんですがもう美術品とか建築物ですねからあと街並みとかがものすごく美しくて私も一回はイタリアに行ってみたいなとかってずっと思ってたんですけどもなかなかねもうすぐにはまあ無理だろうなってでも10年先にね自分が40歳になった時に果たしてイタリア行ってパスタを食べる元気が残ってるかどうかとか思うんですけどちょっと残念ながらもうね夢に終わっちゃうのかなっていう気がしますけどあと鉄道のユーロスターだとか風景ですね車窓から覗く風景とかもすごく情感があふれていて本当に優しい映画になってました。なのでこれはおすすめかなと思います。もう本当ね人を思い続けることっていうのがどんだけ切ないかっていうのをこう思い知らされるんですけどだけどもし一縷の望みもし相手にもしまだ自分のことを思ってくれてるこう隙間があったら そこにかけたいっていう気持ちはなんだかわかるような気がしますね。でも忘れられない人がいるっていうのは、今幸せに過ごしてると思ってる人でも、やっぱりこうちょっとした時にこう、もし彼と彼女とあのまま過ごせていたらどうなってただろうってきっと思うんだろうなって思います。幸せだったかどうかわからないんですけどね。ただそうやって思う気持ちがあるっていうのは、切ないかな。本当今は幸せにやってるからね。だから余計に今の自分が本当の自分なのかなって思う気持ちはわかりますかね。それとあと人と大好きな大事な人と喧嘩するときなんですけど、この時には怒ってしまって矢継ぎ早に質問をしちゃいけないっていうことを私思いました。もうね、誰もがすぐに問われたことに返せるわけじゃないんだっていうことをちゃんと覚えとかなきゃいけないと思いました。もうなんでそんなことしたんだとか、君にとって僕は何なんだとかって、ね、もし言われたときに、ってきっとなると思うんだよなとか思って、その辺をやっぱりこう聞いたことに対して答えてくれるのをこうじっと待つ時間を、その余裕をちゃんと持って対峙したいかなって思いましたかね。それでもね、なんかもうスルーされちゃうときとかっていうのは本当怒りたくなりますけどね。でも本当に人と別れるとかっていう話になったときには、本当じっくり考えて質問して相手の回答を待って、冷静に対応しないと本当に取り返しのつかれ、10年もかかっちゃうみたいなことになっちゃうといけないですから、私はこの笑顔を見て本当につくづく、と思いました。本当に冷静と情熱っていうのはなんかこう反義語なんですけども、だけど冷静に見えて実はすごい情熱的だったとか、情熱的なんだけど実はものすごく冷静で冷めてて、でその両方のこうなんていうか言葉の間をこう行き来する人たちっていうのが、上手にこの題に表されてるなっていうのは感じましたかね。この冷静と情熱の間なんですけど、小説で読んでもその情景がものすごく浮かんでくるし、映画ではなかなか全部細かいところまで説明できなかったところも小説ではすごくわかりやすくできてます。で、じゃあ辻人生さんとえぐにかおりさんのどっちの小説が好きって言われたら、私はねえぐにかおりさんって言っちゃうんですね。2冊あるんだから同じでしょって思うんですけど、やっぱりえぐにさんの方はわからないことだらけでお話が進んでいくんですね。で、土地人生さんの方はちゃんと結末をはっきりと伝えてくれるんです。なので、本当は土地人生さんの方が読みやすい、わかりやすいと思うんですけど、だけどこの、それもいいんだけど、やっぱりえぐにかおりさんの小説があって、土地人生さんで、こう、なんか、きちっと完結されるっていう、その微妙なね、ニュアンスをこう小説読んで感じ取ってほしい場所もありますので、おすすめしたいと思います。あと、アガタ・ジュンセイさんは絵画の修復師なんですね。なのでイタリアで古い絵の修復もしてたりします。この修復師のお仕事っていうのも見えるし、あとジュンセイさんが最初は自転車で工房に通ってたのがバイクになって通うっていうので、あ、ちゃんと給料上がったんだなっていうところまでもちょっと見てほしいかなと思います。まあ、どっちにしても竹野内豊さんのイケメンの、もう顔にはもう本当に瞬殺されましたので、ここはぜひおすすめしたいと思います。相当古い映画ですけど全然古さ感じませんので、ぜひご覧いただければと思います。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。 Wish Upon a Star、 星に願い、 2019年7月7日七夕公開。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはジパングでした。自衛隊のお話だったんですけどね、あのブルーインパルスが先日ニュースに出ましたもんね。すごい私もかっこいいなとか思いました。費用が360万円って聞いたんですけど、なんかこの費用が高いんだか安いんだかよくわからなくて、なんかでもまあみんなを元気づけたのは間違いないって思ってます。またねなんか計画されてるとかって聞くと、どこだろうとかって思ってですね、ブルーインパルスの方々。ぽっかりタイム利用術では冷静と情熱の間ね、忘れられない人がいるっていうのはね、もうこれある意味ちょっとね、なんていうかちょっと不幸せっていうかだよなとか思います。なんだか満たされないところがあって、なんだけど日々 の生活はこなしていってっていう、なんだか自分に嘘ついてるような気がしてっていう、ね、そんな切ないもう恋物語なんですよね。まあ思いやってれば、もしか何かのきっかけがあれば出会うこともあるのかなっていう、ちょっと希望も持てるような本日の感想なんですけど、そう、以前にね、見たものでも、今こう見直すと違った解釈ができることについて驚いています。また私もドラマをこう再放送を見直したりしてて、宮廷のいさかい目っていうのがあったんですけど、これも今全体を通して見て、なるほどなとか思うんですけど、やっぱりこの人が人を思う気持ちにはこうちょっとズレがあったりして、それがうまく噛み合わないからお話になるんかなっていうことは感じてますかね。あと、もうこれは見なくてもいいやっていうようなアニメがあったとして、で、なんですけど声優さんが、神谷さんだったらちょっと見てみようかとか思ってっていう、まあ、声優さん次第でその作品にまた入っていくみたいな、そんなね、不思議な気持ちがしてます。はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第180回目放送、過ぎてみれば束の間、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はタラのバターソテーとほうれん草のおひたしにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.